毎月1日、11日、21日と31日はおまけ配信をしているプロジェクトワンサイズのポッドキャスト。2006年11月からずーっと続けてきた僕らのホーム。いろんなことがあるけれど、帰れる場所があるっていいね。行ってらっしゃい。お帰りなさい。これからもずーっとよろしくね。
平井さん、暇つぶしってなんかある？
暇つぶし？
暇つぶし、
そうな、あんこの店検索。
間が長い。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ
三色どんぶり。
どうも、割と無趣味です。時間を持て余すタイプ、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも。そうっすね、まあ、あんこの店探したり、本屋寄ってブラブラしたりやってます。声優俳優の平井雅之です。
今日はなんだろう、のんびりしたテンポでやっていきますかね。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、今回もおしゃべりしてまいります。
はいはい。
僕最近気づいたんだよ、
うん、
これがカレーかなと思って。
え、シチューかカレーかのカレー？
そう、違う。
あ、違うんかい。
これがね、
うん、
これが年かなって思って
。ああ、年が加わるの方のカレーか。
うんうん、
あのね
、
うん、
酒を飲んだ翌日がだるい。
おお、おっちゃんや。おお。
僕はもともとそんな大量にお酒飲まないからさ、
うん、
結構、ささっと飲んだらささっと酔っ払っちゃうから、二日酔い、なんか頭が痛いとか、
うん、
具合が悪いとかっていうのはほぼないのね。だからそんなに意識はしてこなかったんだけど、
うん、
飲まなかった日の翌日よりは、
うん、
飲んだ日の翌日の方がだるいって
それで
気づいたんだよ。
あ、気づいたのか。
だるいな、
だるい、
なんかだるいな、なんだかなって、ずっと目しゃっきりしないしさ、起きてんだよ、
うん、
起きてんだけどなんかだるい、ぼーつんなと思って、
うん、
でまあそういう日に限ってさ、
うん、
ちょっとしたやろうとしてたことがあったりするから、
うん、
あれやろうって思ってやるんだけど、
うん、
なんか全然いつも今まで想定していたポテンシャルが出ない、
うん、
だるい。
カセヤ、カセヤ、
え、
それ二日酔い。
違うだるい。
だるい
だけだ。
だるいだけな、
うん、
うん、
別に気分悪くないし頭も痛くない、
うん、
だるい。
眠い
時もある。
あ、
でもだるい、
うん、
なんか
そうだ、
やる気出ねえなって感じ。
それ酒関係ある？
いやいや、だから飲まなかった日の翌日よりも飲んだ日の翌日の方がだるいって話だから。
それあ、そうな、
いやそうだよ、確かに飲まなかった日もだるいよ、だるいけど、うん、それは確率の話、統計だよ、統計の話、
うん、カスヤ確率、
そう、これまでの人生の中でね、
うん、
もうほとんど7-3 ぐらいで飲んでるわけじゃん、
うん、
7-3 ぐらいで
の割合、
飲むわけ、
飲む割合高いな。高いな割合。
嘘、そんなには飲まないけど、でもまあ幾度となく飲んだ日があるわけ、
うん、
で、あ、でもさ、
ん
それで言うとね、
うん、
大学生時代から、
うん、
まあ割と頻繁に飲んでたわけ、
うんうんうん、
結構飲んでたよ。
そうな、
うん、サラリーマンの頃の方が逆に飲まなくて、
ほう、
あんま、
うん、
なんだろう、もう帰ってきて飯食って、ね、 眠いから、
あ疲れが溜まって、
サラリーマンの頃は、うん、そんなにこうなんて言うんだろう、家で缶ビールで一杯っていう晩酌スタイルが、うん、まあ、僕があんまりその頃ビールにはまってないし、
うん、
あんまなくて、
うん、
たまにその当時はほろ酔いとかを飲んで、
うん、
はーってなってたけど、でも今も昔も変わらず別に一人で家で晩酌するの好きではないから、
うん、
だから誰かと飲みに行って飲んでる、
うん、
で家で仕事終わって帰ってきたらそんな飲まないような感じだったの、
う
ん、
あ僕もどっちかっていうとそっちタイプ、
そう、うん、でまあまあまあその後ね人生にはいろいろあってさ、
うん、
だからサラリーマンが終わってなんやかんやあって、
うん、
でそのキンキンの 2,3 年ぐらいは、うん、アイドルのマネージャーやってて、
うん、
アイドルのマネージャーやった時はもう家に帰って一杯飲まないとやってらんねえやっていう日々が多かったから
ああそうか、
その時はもう、うん、もう多分 6,1 ぐらいで飲んでた、家で晩酌ほぼ
あ
ほぼ飲んで
た、そうな、ツイッターにもな写真がな、
あそうそう
ちょいちょい上がってたな、
その頃はね、
うん、
まあまあ、あでもそうだよ、あの頃は、今はもう違うけど、あの頃は、
うん、
あの今日飲んでますっていう自分の記録としても写真を上げてたから、
うん、
すげえ上がってた時あったでしょ、うん、お前は毎日飲んでるかな、
今日も、え昨日も飲んでる、ええあれ一昨日もみたいな、
お前毎日飲んでるのかな、うん、みたいな時もあって、うん、でまあでもあの頃はだから上げない日は飲んでなかったぐらいのペースだったわけ、
うんうん、
でそんなこんながあって、
うん、
最近は何にもやってないで一日が終わってしまう日もあるわけじゃん、で明日は何をしようかなっつって、もう明日もやらなきゃいけないことは特にないみたいな、すごく廃れた日々を送ることがまあまあもう常習化してるわけですよ、だからだから、
うん、
飲んじゃったりするわけ、
うん、
そうするともうだからあのさ、
うん、
飲んでなくてただ飯を食って寝て起きた時の、
うん、
はあやる気がないっていう時と、うん、飲んで翌朝起きて、
うん、
はあやる気がないっていう時では、
うん、
飲んで翌朝の方がやる気がないより一層
程度の問題か
程度の問題だよ、
あそうなの、ね、うん、正解しちゃったよそうな
っていうのをね、うん、あ最近あそうなんだって思って、うん、さ
あ
そのオープニングにもちょっと話したけど、
うん、
かといって僕なんかそのリフレッシュ方法がほぼないのね、
うん、
暇つぶしというか気分転換というか、うん、もう無趣味だからさ、
うん、
テレビとか、まあ、あと今はそのネット配信のね映画とかなんだとかいろいろ見るけども、
うん、
なんかそのうんあうんって感じなんかこう
乗り気じゃない、
そんな すっきりはしないよね、
うん、
まあ、乗り気、いや面白い作品は面白いんだけどさ、
うんうん
うん、だけど なんかね釈然としなくて、
うん、
なんかやることね、やることねえなって感じ最近ねやることねえなって感じ、
うん、あそうな
の、うん、そんな日々が多くて、
うん、
だからなんかやろうかなと思って、
うん、
あのね僕 TBS ラジオでやってるバナナマンのバナナムーンゴールドっていう番組が好きなの、
うん、
ラジオ番組ね、
うん、
でそこで先週先々週ぐらいにちょっとバナナマンたちがハマってたゲームがあって、
何何、
ああこれは面白そうだなって思ったから、
うん、
それをちょっと今日はポッドキャスト上の暇つぶしでやってみようかな
ほう、
だけどこれはゲームだから、
うん、
やっぱこう負けたら何か、
あそうやね、
もしくは勝ったら何かをしたいわけです、
うんうん、
だからなんかまず何かしよう、
えないゲームの内容を知らない、
まずスタンバイ
して、えマジで
大丈夫大丈夫、
うん、
このゲーム自体は面白いから
面白い、
うん
うん、じゃあ信じるよ、
だから何する、
うん、何する、え勝ったら負けたらどっちか、
うん、
な
うーん、だってもう2人しかいないわけだから、
うん、
じゃあこの、
うん、
今日収録が夜だから、
うん、
このあと飯に行ってちょっと多めに出すことにする、
ああそうしよう、じゃあ
負けた人が、
うん、
そうする、
そうしようか、
ちょっと多めぐらい、うん、ライトな感じ、ま
あ、軽
ちょっと多めにぐらい、
うんうん、
なんか端数出すぐらいの
ああだいぶだいぶ、
いやもうだ、うん、こんな暇つぶしなんだけど、うん、やっぱ暇つぶしのゲームこそ、
うん、
とりあえずなんか本気になっとかないとダメじゃん。
そりゃね、
なんか、うん、適当にや負けてもどうでもいいやっていうぐらいだったら、
うん、
なんかね、ゲーム性が高まらないからさ、
うん、
やっぱゲームをする上では一応本気で遊ばないとね、
うん、
と思って。
ああそうですな。
で、
う
ん、静岡塩漬けゲーム、
静岡塩漬け、
うん、なんでバナナマンがこれにハマってんのかよくわからないんだけど、一、
うん、
人目が静岡っていうの、
うん、
で二人目は静岡塩漬けっていうの、
うん、
で また次のターンで帰ってきたら、
うん、
静岡塩漬け静岡で、その静岡塩漬けの順番にこう重ねていくわけ。
ああ
言えなかったら負け。
うん、
これは、
うん、
結構滑舌がいい人でも難しい。
うん、静岡塩漬け、
うん。
確かに言いにくい。
じゃあ本番後でやるから、うん、一回練習ね。
わかった。
じゃあ先行決めよう。
うん、
せーの、じゃんけんぽい。よし。じゃあ僕が先ね。
オッケー。
うん、いくよ、
うん。
静岡。
静岡塩漬け、
静岡塩漬け、静岡、
静岡塩漬け、静岡塩漬け、
静岡塩漬け、静岡塩漬け、静岡、
静岡塩漬け、静岡塩漬け、静岡塩漬け、
静岡塩漬け、静岡塩漬け、静岡塩漬け、静岡塩漬け、静岡塩漬け、多くなっちゃったけど、
うん、
意外と言えちゃうっていうのも問題なんだよ、ね。
うん、
まあ練習だから言えたのかもしれない。
ちょっと気張ってたから。
本番やってみないと、
うん、
であと回数が分かんなくなっちゃう。
確かに
これ3人とか、ね、
うん、
やるとね、
あ、誰かジャッジしてもらってた方が、
違う違う違う、3人とかでやると、
うん、
順番がずれていくじゃん、
うんうんうん、あ、
だから
さらに難易度高くなる、
どんどん言いにくくなるし、うん、あと1回飛んで休んでる時の方がプレッシャーがかかる
どっちだどっちだって、
うん
うん、静岡だっけ塩漬けだっけ、
そう。じゃあやるか
って、
うん、もう一回順番決めようかせーの、じゃんけん
ぽい、
あいこでしょ、あいこでしょ、
勝った。
じゃあ先でいいよ。オ
ッケ
ー。スピード感は大事だからね、うん、
あれどっちだっけ、
静岡、
静岡からか、うん、オッケー。じゃあいきます。
はい。
静岡、
静岡塩漬け、
静岡塩漬け、静岡、
静岡塩漬け、
いえ
言えてたけど言えなくなっちゃったね
なあ、
やっぱ思ったより、
うん、
2人じゃ面白くない
そうな、うん、
じゃあこの後飯行って考えよう、
なんかそうな、
これからのことは真面目な話はね、
うん、
飲みながらするんだよ。
そうな
真面目な話をね、うん、真面目な会議室とかでやっちゃダメ
うん、
うん、
そうな、
そう、会議室でやるんだったら打ち合わせでも多少不真面目感を入れておかないと、
うん、
やっぱ発想っていうのは、
うん、
少しずらさないと広がらないからさ、
そう、会議室でこう椅子のローラー使ってわーってこうウェーってこう進むとかふざけてね、
うん、え、う
んうんうん、いいよこう机を
ななんか、
あの、
うん
う
ん、
この字にした机の周りをこう、
うん
う
ん、
椅子でこうう
ん、
わーって待てっつって、
なんかねすっげえね、デジャブ感がすごいんだよね。
あれ
なんかこう、うん、小学生みたいだよね
ほう、
うん、あ、平井さんさ、
うん、
なんかこれって年かなって思ったことある？
ね、やっぱりね、油物は控えるようになったね。
で、油物を控えないとどうなっちゃうの？どう年を感じたの？
あ、うえってな。もういい、ギブギブギブ。
胃もたれてる。
調子いい時はね、
うん、
食べられるんだけどね、
うん、
あの、やっぱり焼肉食べ放題は、ちょっと、魅力、あ、確かに魅力はあるけど、半減したね。
ああ、うん。まああるよね。なんかさ、うん、ほら、僕と平井さんはさ、
うん、
久々の再会なわけじゃん、
うんうんうん、
それこそさ それぞれ別々の人生を歩んでるからなんかこうそれぞれ感じるところがあると思うのよ、
うんうん、
あなんか最近変わったなこれがとか、
うん
うん、そういうのをね話そう。
おう、うん、そうな
最近感じること、
うん、カスヤはどう。
僕はね、うん、あこれもある意味年なんだろうなって思うんだけど、
うん、
まあ政治とか国際情勢とか、
うん、
人の心理とか、
うん、
なんか難しいことの方ばっかり考えちゃう。
ほう。
いい意味で興味関心なんだけど、
うんうん、
悪い意味では、うん、世の中の絶望を知っちゃうなんかね、
うん、
若い頃はだからあんまり推奨はできないけどでも、
うん、
なんて言うんだろうある意味ではこうもう少しとんがってたというか、
うん、
その なんて言うんだろうね自分たちがまだこう子供な意識があって、
うんうん、
選挙権持ってもなんか全然若い人のこの選挙権投票とか全然政治なんか反映されねえじゃねえか反骨心みたいなのがあったの。
うん
多分、
うん、
だけど最近はもうね手詰まりよくよく、
うん、
結局さその僕らで言うと、
うん、
選挙権を持って十何年かでしょ。
もうそんなになりますか。
今の子たちは18位からだから、うん、もうちょっと早いんだけど、うん、で僕らは二十歳からだったから、
うん、
その十何年かで、で一応その詳しくではないけど、まあ、テレビで流れるニュースだったり、うん、いろいろ巻き起こる大きな出来事に関してはまあ見てきてるわけじゃん、
うん、
でいろんなものが入っちゃってなんかなんて言うんだろうね、うん、詳しくなったこと知ったことのなんか煩わしさみたいのを感じる。
うんまとわりつく感じ。
もう最近僕はずっとこう、うん、痴漢の話をずっと、まあ、ポッドキャストでもしてたし、
うん、
ツイッターでも結構最近ははっきり書くようになってるんだけど、
うん、
何なんだろうなってずっと考えちゃうんだよね、うん、なんか真剣に真剣に社会を考えてしまう、
うん、
まるで大人みたい。
大人だよ。
いやでもささっきの平井さんのさ、うん、会議室で椅子をのローラー使ってガーとかって言ってる人を前にするとさ、
うん、
年齢じゃねえんだなって思う。
そうな
頭のそ、うん、あ違う言い方が間違えて、でも
こらこら
でもなんかまあ、
うん、
それぞれの大人になり方があるからさ、
うんうん、
もう単純に年齢重ねてる僕今何この今こんがらがってるけど、
うん、
話としては年だなって思うことだけど、
うん、
なんかこう、うん、そう経験を経て変わることってあるよねって思って
さ、うん、そうな、
うん、なんかいろんなものを諦めたりとかさ、
うん、
知ることによって絶望するのかもしれないとかよく考えちゃうんだよね。
お、うん、
知らなければ、
うん、
それこそ大義語としての希望をぼんやりと思い描いてやっていくのかな、
うんうん、
でもやってみたりして知ってしまったら本当の絶望を知るっていうことは損してるのかなとも思うよね。
うーんそうか。
でも、
うん、
この話つまんない
、うん、確かに
だから
やっぱり知ることによって次がまた開けるっていうね、う
ん、またあると思うんですよ。また開ける。
そう。
え急に？
また開ける。
急に？
そうそうそうそう。
ああマジかよ。
そうそうそう。
急にそういうこと言う？
そう。知らなかった中で
知らないと、
うん。
やっぱり開くの怖い。
そうそうそう。
けど
開くの怖いけど
知るとまた開ける。
またその次が開けるわけですよ。
うん。
うん。
そう
そうそうそう、
ね、だからある
またおっぴらげるね。
噛みながら言うことじゃねえよ。言うなら自信満々にストンと言ってほしかったよ。
だからやっぱり知らないっていうのは確かに強みでもあるけど、でも知ったからこそまた一つ 強みとしてそれを取っといて次に進めるっていうのがあるんじゃないかなって僕は最近思うんだよね。
うん、何急にコメンテーターぶってんのか分かんない。
ちょっとろくろ回す？こう。
え？
そういう。
え？
写真に収まるように。
なぜ？
え？
え？
あ、ラジオか。うん。
え、何？コメンテーターからなぜろくろ回すの？
こういう風に語る平井雅之企画語りきみたいな。いらないか。
やばいやばい。そのね、違う。ろくろに結びついたところが僕の中で何も分かってないから。
ああ、ちょっと飛びすぎた。
うん。
ああ、ごめん。
何？今僕は
アエラとか
混乱している。
こうなんだろう。
その
企業の
ビジュアル的な感じ？
そう
ビジュアル的な問題で？
そうそうそう。
おお、そうか。
ちょっと腕まくりしてるんだけど今。
ああ。分からない分からない。もういやでもやっぱ分からない分からない。なぜ？あ、ね、その。ポーズを、う
ん、なんかできる
手を前にしてポーズを取ることをろくろを回す的な表現をするの。
そうそうそうそう。
ああそれを知らないからだから。
あそっか。そ
ん、
うん、あれ聞かない？
聞かない。
あマジで？あそっかそっか。
だ、うん、40〜50代の人とよく飲んでんの平井さん。
ああ飲んでる。
ろくろを回すっていう表現、ねうん、一般的にわからないけど、うん、そんな平井さんなんか年を感じることある？
そうな。
他に
他にうん
老眼始まったりしてる？
いやいや全然全然まだ金眼だけ。
なんだろう、
金眼ド金眼。
あとは何だろう、うん、髪がだんだん、ね、だんだん抜ける量と生えてくる量のバランスが取れなくなったりしてる？
そうな、それあるよね。
あるの？
あるよあるよ。
あるの？
あるよ。
マジか。
あるある。だってうちの親父はそうですもん。
いやいや
家計的に
まあまあまあ、うん、
いや限りある資源ですよ。
あの 100% ではないけどね。
うん
うん、
うん、
あるんだ。
あるよ。
じゃあ
そうそうそう、
なんだろう、中澤さんなきに今これから平井さんがハゲネタを背負っていくのかな。
誰がハゲや。
あは、うん、ハゲはまだハゲて
る。ああそうか、
うん、そうかこれからハゲゆく人、
うん、未来のハゲです。
そう
どうも未来のハゲです。
言葉でみんなを励まします、うん、
ハゲですって。
今日乗らないからもうやめちゃう？
やめるか。やめんのかい。うん。
うん、まあそんな感じ。
うん。あでもやっぱりね、最近あったかいもんが美味しい。
うん、なんか全体的にこう内臓やられて
る。あでもね。やっぱりね、20代10代の頃に比べるとね、あったかいお茶とかあったかいコーヒー、あったかい味噌汁がね、
うん、
うまいなって思うようになってきたね。
あ、
うん、以上。
あマジでか、
うん、
なんか変化をね、うん、そう僕はやっぱさ、
うん、
大きくても小さくても変化を捉える、
うん、
このまあ、体でやりたいわけよ常に、
うん、
変化を捉えたいのね、
うん、
だからあなんか少し変わったなここがとかっていうことには敏感になっていたいんだけど、
うん、
もう変化もないのかもしれない。
そんなな
ぎっちゃってるかもしれないね、僕の人生が。まあそうだな、うん、なぎっている危機感があって変化を起こそうともするんだけどね、
うん、
日
々そうな、
うん
うん、
変化を起こすためにはまず金だけどね。え？
心やで。
あ？
心やで。
全然説得力がない。何にも伝わんないし。
あ、そう。
あ、じゃあ逆になんか変化起こしたことある最近？
そうな。最近は、
あ、僕今の部屋では違うけど、
うん、
前の前の部屋とかに住んでた時に。
うん、
ふとしたきっかけでね、
うん、
まあ、これも全然風水とかスピリチュアルよくわからないけど、
うん、
なんか北枕の方が体にいいかもしれない説みたいのがあって、
あるね。
で
それ、
ふと枕を北側に変えてみたことがあったんだよね、
うん、
気分転換にはなったよね。それで何かがあったかどうか知らんけども、
うん、
効果には個人差があります。
そう
だ、僕はなんかこう、うん、あ気分は変わったなーって感じた。 あ、だからそういうのでいいんですよ、
うん、よかったね。
そう、うん、ね、ただシーツを変えるだけでも気分は変わるよ、
うん、そうそうそうそう、
これからね、うん、梅雨になってさ、
うん、
日本全国梅雨、
うん、
沈むじゃん、
うん、
気分がなかなか。
そうやね。
でもなんかこう些細なことを変えていこう、まず、
うん、
あと何か変えたかな僕部屋で。あのね、
うん、
古いパソコンを捨てたんだよね。
おお。
それこそ10年ぐらい持ち歩いてた、
うん、
僕が実家に住んでた頃から多分、チョイズレアンテナの頃まで使ってたデスクトップパソコン、
うん、
そして、
うん、
なんとか実験室から三色丼ぶりぐらいまでかな、
うん、
多分使ってた別のデスクトップパソコンとか、
うん、
あとまあ友達からいらないって言われてもらってたノートパソコンとか、
うん、
いらないって思って、
うん、
何も捨ててしまおうって思って、う
ん、ああ、おや？
君を探しさまようと思って、
あ
思って、
うん、
そう思ってね。
我慢できなかったんだね。
だとりあえず捨ててしまったよ。
うん。
うん。
うん、そうな。
そう。
うん、
すっきりしたね。
うん。
だ捨てるの超辛かったけど。あのね、
うん、
みんなパソコン、デスクトップパソコンとか捨てた？最近。
僕に聞いてるの？
捨てた？みんな。
あ、みんなに。
いや、もう、分かってたことなんですけど、うん、
はい。
その家電リサイクル法とかがかなり厳しくてね、
うん、
パソコンを粗大ゴミでポイッと捨てられないわけですよ。
そうな。
そう、
うん、
で、ある意味賢いのは、うん、新しいものを買うときに下取りとかで処分することなんだよね、
うんうんうん、
それが多分今のこう経済システム的には一番賢いと思う、
うん
うん、まあそのだからあとはまあその下取りのタイミングとかを見計らって自分でバックアップデータだけ取れれば、
うん、
あとはもうそんな難しいことじゃないから、
うん、
新しいパソコンが来て今まで使ってたパソコン処分して、
うん、
そしたらスペース的にも 1-1+1 なわけで、
うんうんうん、
1に戻るわけじゃん、
うん、
だから邪魔にならない、
うんうん、
だけどまあいろいろなタイミングもあってさ、
うん、
で新しいパソコンを買って、
うん、
で、まあね、その昔のパソコンからちょこちょこデータを移しながらこう使い始めるわけよね、
うん、
パソコンをこう仕事に使ってる人とか特に、
うん、
そうするとはあデータ移植終わったって思った後にさてこのパソコンをどうしようってなる、
うん、
そうで結構昔の人今の多分 3,40 代の中には多いと思うんだよね。捨てるのがめんどくせえから家に置いてあるっていう。
ああ、そうな。
結構あると思う、
うん、
でも捨ててしまうと気分が良くなるよって話、
うん、
あで、あとはだから、うん、その変な正攻法でやると処分にお金を払わなきゃいけなかったりするから、
うん、
僕がやったのはパソコン破棄 .com みたいなやつ
が、そんなのが
パソコン廃棄 .com かな、
うん、
まああるんだけど、
うん、
そのただ送ってくれればいいですとその会社に、
うんうん、
で一応そこプライバシーマークも取得してるから、
うん、
ちゃんと責任を持ってデータ完全削除をして、
うん、
で、まあ、再生不可能なものは部品としてリサイクルか、
うん、
で、再利用可能なものはこう組み立て直してリユースとか、うんっていう風にしますっていう会社があって、
うんうん、
そこはもう送るのだけ自分の手間だけど、
うん、
送るだけでおしまい、
うんうんうんうん、
だからまあなんかいろいろ自分の労力とかあと梱包とかを含めても1000円かからないから、
うん、
多分それがいい。
カセは送ったと。
そうそうそう。で今頃はもうだから、
うん、
くっちゃくちゃになってるんじゃない？
どっかのパソコンの一部に。
だって随分昔のやつだし、
うん、
調子が悪くなって買い替えてるから、
うん、まあ原型はとどめてないよね、まあ、
そう、おそらく部品としては使えるかもしれないけど、うん、それでも全部さスペックなんて1年もすりゃ古いわけで、
うん、
まあだから全部取り外してね、レアメタルを取ったり、
うん、
またはこういろいろデータを新しく入れたりとかして、
うん、
どっかで誰かのために使われてんじゃないかな、
うん、
ていう。
そうな、思いを馳せるな。
うん、なんか捨てた最近。
最近
捨ててすっきりしたもの、
なんだろうな。捨ててすっきりしたもの、
平井さんち物があんまねえからな。
いや、あるにはあるんだけどね。ただあ、でもやっぱり本はある程度あの古本屋に持ってったりしてるな。うん、だから持ってっては持ってったで、そのそばから買っちゃうからあんまりスペース的に変わらんっていうね。
うん、
うん、やっぱそうなるね。だからやっぱり何か新しいのを、
でも分かんないや、
持ってくると何か捨てるっていうのはあるね。
いや最近平井さん家行ってないからもう平井さん家の記憶ないしさ。
ああそっかそっか。
綺麗にしてる？
ちょいちょい
ちょいちょい
ちょいちょい。
綺麗にしてる？ちょいちょいって返事は。どうやどうやの？
ちょいちょいちょいちょい。
お
お。うん。あ、そうそうそう、あの最近あの、なんだろう、クイックルワイパーみたいなのを使ってたんだけど、それやめて、
フローリングを拭くやつ、
そうそうそうそう、うん、それをフローリングを拭くやつ使ってたんだけど、
うん、
それをやめて、
うん、
昔の掃除機引っ張り出してきた。あ、やっぱ掃除機便利やわ。いや、やっぱね。
あの、まあ、多分間違ってはない、
聞き取れる限度っていうものはあるな
って、
う
ん、間違ってはないけど、うん、その拭き掃除と水掃き掃除は違うことをやっているけどね、
うん、
だから掃除機の代わりがクイックルワイパーではないと僕は思うけど、うん、まあまあまあまあまあ、うん、それぞれあるよね、
そうそうそう、
生活がそれぞれね、うん、
だからクイックルワイパーの、あのウェットの、
うん、
かけた後に、
うん、
あのさらっとしたやつかけてたのね、
うんうん
うん、まあ電気代かからないし、うん、って思って。でも結果よく考えたら二度手間だし紙代かかるし、あ、そっか掃除機使えばいいんだっつって、
なんかこう、
うん、
謎。あ、
うん、
うん、分かった、僕は一つの光明が見えました。
何、
光明が刺すっていうのかな、
そう、
僕に一筋の光明が刺しました、
うん、
ちょっとこれから、
うん、
これからやっていくこの三色丼ぶりで、
うん、
平井さんの謎を少しずつ解き明かしていきたい。
暴かれちゃう僕、
そう、
うん、
暴かれちゃうっていうか、
うん、
あのね、ちょっと、あ、まあ、愚痴はじゃあなぜそう思ったのかの詳しいところは、うん、ちょっと後で平井さんに少し多めにお金を出しながら平井さんと食べ飲みしてるときにちょっと話すけど、
うんうん、
あのね、中澤さんや僕っていうのは、
うん、
その自分そのものも自己表現媒体としてある程度利用するつもりでいるから、
うんうん、
自分とはっていうのをまあまあ喋るんだけど、
うん、
平井さんは全然喋らないタイプなの、
うんうん、
だからふと平井さんのことを思い返すときに、あ、平井さんどういう人なのかなよく分かんないなってよくなる、よくなるわけよ、うん、だから10年そこそこ付き合っててもよく分からない人じゃ困るなと思って意味分かんねえやって思って少しずつ知っていきたいと思う、
うん、
リスナーのみんなと一緒に平井さんを少しずつ知っていきたいと思うこれからね。
なんか照れますな。
ん？そう、そしたら平井さんがなぜこう要所要所そういう今のところ不思議だと思っている返しをするのかも、もしかしたら分かってくるかもしれない、うん、と思って、
うん、
これからはそういう風にやっていこうと思いますよ。よかったよかった、光明が差して、うん、さて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは http://www.onesize.info です。次回の配信は6月21日水曜日です。以上、今回のお相手も
梅雨時だけど湿気に負けず元気にやっていこうと思います、平井正幸と、
梅雨時なので髪を切ります、めっちゃ伸びた、
確かにめっちゃ長いね、
和也浩司でした。それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら、
さようなら。